武蔵村山市声の議会だより、令和6年2024年2月1日発行、第227号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111代表、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html、 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和5年第4回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、請願陳情の審議結果。6、市政に反映させるため先進市視察。7、意見の分かれた議案等。8、豆知識。9、議員の寄付行為の禁止について。10、議会及び議長交際費をホームページで公開しています。11、議長の行事トピックス。12、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和5年第4回定例会。武力紛争が起きている地域の平和の実現を早期に求める決議を全会一致で可決。衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射に対する抗議声明文を送付。第4回定例会の概要。令和5年第4回定例会は、12月1日から12月19日までの19日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案23件、委員会提出議案1件、議員提出議案1件、陳情2件が審議・審査されました。また、19人の議員が52項目について一般質問を行いました。衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射に対する抗議声明文を送付しました。市議会は、朝鮮民主主義人民共和国が衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射を強行したことから、非核平和都市、宣言都市として抗議声明を発表するとともに、朝鮮民主主義人民共和国、金正恩国務委員会委員長に対して、市長と市議会議長の連名で抗議文書を送付しました。詳細については、市議会ホームページに掲載しています。目次2、議会日誌。10月、3日火曜日から5日木曜日、厚生産業委員会行政視察。10日火曜日、 議会報編集委員会。16日月曜日、議会報編集委員会。17日火曜日から19日木曜日、建設環境委員会行政視察。23日月曜日、第34回東京都道路整備事業推進大会。24日火曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会。24日火曜日から26日木曜日、総務文教委員会行政視察。30日月曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。11月8日水曜日、みずほ最上組合議会定例会。9日木曜日、東京多摩広域資源循環組合議会議員及び事務連絡協議会合同行政視察。16日木曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。20日月曜日、湖南衛生組合議会定例会。24日金曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。12月1日金曜日、第4回市議会定例会本会議、初日、全員協議会、会派代表者会議、議会運営委員会。6日水曜日、本会議、一般質問等。7日木曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会。8日金曜日、本会議、一般質問。11日月曜日、本会議、一般質問。13日水曜日、建設環境委員会。14日木曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。15日金曜日、厚生産業委員会。19日火曜日、第4回市議会定例会本会議、最終日。
目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
公明党石黒照久議員。質問。公園における防犯カメラの設置について、都市公園の公園内や周辺道路に防犯カメラを設置して、子どもたちを犯罪から未然に防ぐための対策を強化できないか伺う。
答え。公園内の防犯カメラについては、国立感染症研究所施設周辺安全対策等事業費補助金により、雷塚公園に5台を設置している。現時点で他の公園や周辺道路に防犯カメラを設置する予定はないが、公園施設の器物破損の状況などを勘案した上で、設置の必要性等について検討していきたい。
質問。中学校の部活動の指導体制について、各中学校における部活動指導員及び部活動外部支援員の配置状況及び活動状況について伺う。
答え。部活動指導員については、各中学校に1人を配置し、週3日程度指導を行っていただいている。部活動外部支援員については、各学校で支援を必要とする部活動に配置し、指導をいただいている。 配置している部活動については、中学校5校で13部活動、人数については合計54人となっており、各校に配当した予算の中で活動していただいている。
質問、江戸街道の路面舗装について、江戸街道の三藤一丁目付近は、わだち掘れがひどく、わだち部が深く凹凸していて車が走りづらい状況である。市の認識と今後の対策について伺う。
答え、江戸街道の三藤一丁目付近については、経年劣化により、舗装表面のわだちやひび割れが発生していることは認識しており、これまでも市職員による直営で簡易補修を実施しているが、抜本的な改修には至っていない。今後の対策については、市の全体計画の中で検討していきたい。
新政会、清水綾子議員。質問、循環型社会を形成するための 4R の取り組みについて、ゴミ削減の 4R の取り組みについて、1、庁舎内の取り組み、2、企業との連携、3、家庭での取り組み、4、地域の取り組みについて伺う。
答え、1、4R にかかる庁舎内の取り組みについては、平成30年1月に策定した武蔵村山市一般廃棄物処理基本計画に基づく資源分別や再生品の積極的な利用に加え、ペーパーレス会議システムの導入による用紙類の使用の削減などに取り組んでいる。2、企業との連携については、市内のゴミ減量化及び資源化並びに食品ロス削減に取り組む店舗を武蔵村山エコショップとして認定し、認定店の取り組みを市ホームページ等で紹介している。また、令和5年7月19日に株式会社ジモティとリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結し、同社によるリユースのサイトアプリを市ホームページ等で周知している。3、家庭については、令和4年10月からの家庭ごみの有料化、及び個別収集の導入による一層のごみ減量化、及び資源化を通じて、さらなる 4R の推進に取り組んでいる。4、地域については、市の資源回収奨励金制度を活用した自治会や PTA などの団体による資源物の集団回収の実施、また地域のイベント等におけるゴミの発生抑制や分別の徹底によるゴミ減量化及び資源化により 4R の推進に取り組んでいる。
質問、マンホールトイレの運用方法について、災害時安全で清潔なマンホールトイレを使用するためには日頃からの設置訓練と実用性の確認が必要であるため、マンホールトイレの運用方法と配備状況について伺う。
答え、マンホールトイレについては、災害時に避難所となる施設のトイレが使用できない場合、または数が足りない場合に設置することとしている。また、設置及び運用については、避難者である市民が主体となって行うことを前提に、マニュアルの整備を進め、順次訓練を実施していく。配備状況については、避難所である小中学校、総合体育館、及び市民総合センターに、一般用マンホールトイレ4基、車椅子用マンホールトイレ1基をそれぞれ配備している。
市民の力、鈴木明議員。質問、 多世代交流の場づくりについて、丸1、多世代交流の場づくりの必要性について、市の認識を伺う。丸2、世代間交流を目的としたイベント等の実施について、これまでの取り組みと今後について伺う。
答え、丸1。近年、市民相互及び世代間の交流や、若い世代の地域社会への関わりが希薄になっていると言われている。こうした中、多様な世代や人が交流する多世代交流の場は、市民同士のつながりや支え合い、地域コミュニティの活性化に寄与するものであり、まちづくりにおいて有意義なものであると認識している。丸2、本市においてはこれまでもお互い様サロンや少年・古希・軟式野球チーム親善試合など、多世代交流をその目的の一つとした事業を展開している。また、夏祭りなど地域交流の場である自治会の活動に対しても、財政的な支援等を行っているところであり、今後も引き続き様々な分野で年齢の垣根を越えた交流を促進し、地域コミュニティの活性化等に資するような取り組みを進めていきたい。
質問、子ども誰でも通園制度仮称について。1、本市で導入した場合、現状を考えられる課題について伺う。2、本市での実現の可能性について伺う。
答え、1、国は子育て支援への一定の効果が見込めるとして、本制度の本格実施に向けた検討を行っているが、本市で導入する場合には、保育所等の受け皿の確保や、保育士等の確保などが課題となってくるものと考えている。2、国の制度でないが、ほぼ同内容で実施されている東京都の多様な他者との関わりの機会の創出事業については、市内保育所等に対し情報提供を行ったところ、1円から事業実施の申し出を受け、今議会で可決いただいた一般会計補正予算第6号に当該事業を実施するのに必要な施設整備にかかる経費を計上し、令和6年度からの実施に向けた準備を進めているところである。事業の詳細については、東京都の実施要項に基づき、0歳から2歳までの乳幼児を1日あたり数人程度受け入れ、乳幼児1人につき週1回、2ヶ月以上の定期的な預かり事業が実施できるよう調整を図っている。
質問、学校等における安全対策について。1、幼稚園及び保育所の不審者対策等の安全管理について伺う。2、小中学校の不審者対策等の安全管理及び防犯教育実施状況について伺う。
答え、1、幼稚園及び保育所では各施設において門扉の施錠を行うとともに、インターホンの設置により来訪者の確認を行っているほか、防犯カメラ及び警察に直通でつながる非常通報装置を設置している。さらに、不審者対応訓練などを講じるなどの安全対策も実施している。2、小中学校の不審者対策等の安全管理については、通用門の施錠は行っていないが、常に門扉を閉めるように徹底し、主要な門にはインターホンを設置して、来訪者の確認に努めているほか、校舎に防犯カメラを複数台設置するとともに、警察に直通でつながる非常通報装置を設置している。また、防犯教育の実施状況については、各校において、安全教育全体計画及び 安全教育指導計画を作成の上、当該計画に基づいてセーフティー教室や不審者対応訓練を実施している。
公明党前田義信議員、質問、心のサポーターについて、うつ病など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの不調を抱える人を地域職場で支える心のサポーター養成について、市の見解を伺う。
答え、厚生労働省は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの中に位置づけられている普及啓発や地域での助け合いを推進するため、2021年から心のサポーター養成事業のモデル事業を開始し、3年間で準備を整えた上で、2024年からの10年間で100万人のサポーターを養成することを目標に掲げている。心のサポーターとは、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解を持ち、地域や職域でメンタルヘルスの問題を抱える人などに対して、傾聴を中心とした支援ができる人のことを言い、各地域で心のサポーターが養成されていくことで、地域における普及啓発にも寄与するとともに、メンタルヘルス不調等の予防、さらには早期介入につながることが期待されている。現時点では国から心のサポーター養成事業における正式な通知が届いていないため、引き続き国からの情報収集に努めていく。
質問、健康ポイントについて、健康維持のため、介護予防や健康づくりなどの活動に参加する高齢者等にポイントを付与する健康ポイントの仕組みが注目されている、市の見解を伺う。
答え、健康ポイント事業については健康づくりへの習慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を促す方策の一つとして有効であると認識している。今後、他の自治体で実施されている健康ポイント事業についての情報収集に努め、市民が継続的に健康づくりを行っていくことができるよう取り組んでいく。
質問、防犯対策について。1、登下校時における不審者情報の発信件数とその後の対応について。2、スマホを狙った犯罪への対策を学ぶスマホ防犯教室の開催について。
答え、1。不審者情報については、学校から不審者情報として報告を受けた場合、教育委員会から安全確保情報として、小中学校や関係機関、町内関係各課へ周知している。令和4年度の報告件数は19件であり、そのうち登下校時の事案については7件となっている。また基本的には不審者に遭遇した児童生徒の保護者から警察にまず一報をしていただくようにしている。対応については各学校で情報を受け、登下校時の安全について学級等で指導している。2、スマートフォンに関する防犯教室については、警視庁において、都内居住の65歳以上の方を対象に、フィッシング詐欺や架空請求被害等に遭わないための講義や、個別相談会を実施している。なお、本市内においては、令和5年9月1日に、市民会館で、スマホ防犯教室を開催し、犯罪被害防止に向けた啓発を図っているとのことである。
清流天目石陽一郎議員、質問、環境保全のあらましについて。1、市内で 環境騒音類型 AA の地域は、丸2、小中学校の梅園測定の結果公表は、丸3、ダイオキシン調査の数値が高いが、丸4、ザンボリ川の健康項目の水質調査について。
答え、丸1、騒音にかかる環境基準における各類型を当てはめる地域について、市については市長が指定することとなっているが、類型 AA については、単に病院等が集合して設置されている地域ではなく、地域の土地利用の実態から見て、住宅地以上に特に静音を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等の施設が集合して設置されている地域と定められており、本市においては指定した地域はない。丸2、小中学校の梅園測定については、大気汚染防止法に基づき、集中暖房用ボイラーから排出される梅園を測定し、その結果を記録しておかなければならないことになっている。また測定結果については、東京都環境確保条例で定められている基準値内となっているので、教育委員会としては、現在のところ公表する予定はない。丸3、産業廃棄物処理事業所について、毎年、市は焼却炉から排出されるダイオキシン類及び梅塵の測定調査を実施し、法令に基づく排出基準に適合していることを確認している。丸4、ザンボリ川の水質調査については、立川市、瑞穂町及び本市の西一町で組織されるザンボリ川水質調査会において、毎年、年4回の定期水質調査と年1回の水生生物調査を合同で実施しているが、本調査会で各市町の調査項目を統一するため、令和元年度以降、健康項目の調査を廃止している。
質問、防災行政無線について。丸1、夜間にサイレンだけ鳴った原因は。丸2、放送時間外に緊急放送をした事例は。丸3、一般放送を行った事例は。丸4、チャイム放送の時間について。
答え、丸1、丸2、丸3。防災行政無線については、市民への配慮として、午後10時から翌日午前7時までの間は、サイレン放送のみとし、アナウンス放送は行わない運用を行っている。なお、放送機器の操作誤りにより、放送時間内にサイレンだけを放送し、アナウンスを行わなかった事象が発生したことから、改めて職員に対する操作研修を実施し、再発防止に努めているところである。また、放送時間外におけるアナウンスを伴う一般放送及び緊急放送については、直近の5年間では実施した事例はない。丸4、チャイム放送については、毎日2回実施しており、お昼のチャイムは午前11時50分に、夕方のチャイムは季節によって午後4時20分、午後4時50分、午後5時30分の3つのパターンに分け放送を行っている。
公明党、須藤千恵子議員。質問、ICT 教育の本市の現状について。ギガスクール構想に伴う ICT 教育の本市の現状を伺う。また、不登校等、児童の対応にも活用できるオンライン学習への取り組みについて伺う。
答え、ギガスクール構想で整備した一人一台端末は、日常の授業の中での活用頻度が増しており、 今後は各教科の特性を踏まえながら、さらに効果的な活用を図っていきたい。また、不登校等児童・生徒への対応については、家庭の協力を得ながら、個々の状況に合わせて活用している。
質問、ひとり親家庭の伴走型支援について、多忙のため、情報や地域から孤立しがちなひとり親家庭の中学生のいる家庭に向けた学習支援相談についてのプッシュ型の情報提供や面談ができないか。
答え。現在、ひとり親家庭への支援については、所得に応じた経済的支援や、ひとり親に対する就労促進支援などを行っており、また、子ども家庭支援センターにおいては、子どもと家庭に関する総合相談と支援を行うとともに、必要に応じて関係機関とも連携している。ひとり親家庭への伴走型支援については、本市では次期子ども子育て支援事業計画を策定するために、ひとり親家庭に対するニーズ調査を令和5年度中に行うこととしていることから、これを踏まえた上で、ひとり親家庭に対する必要な支援に取り組んでいきたい。
質問、男性の HPV ワクチンの接種について、男性への定期接種化を求める動きもある HPV ワクチンだが、男性が接種することの効果と接種費用、本市での費用助成について、市の見解を伺う。
答え、男性の HPV ワクチン接種の効果については、男女間での感染症防止や、男性自身のがん予防も期待できると言われている。また、接種費用については、本市における令和5年度の HPV 4価ワクチンの予防接種委託料単価で、1回あたり15,120円となっており、3回の接種で合計45,360円となる。厚生労働省では、令和4年8月に HPV ワクチンの男性への接種について協議を始めており、接種の効果や安全性に対する最新の科学的知見に基づきながら、定期接種化に向けた検討を進めているとのことである。今後は情報収集に努めていく。
新政会、内野和則議員。質問、赤坂池について。1、歴史散策コースの場所として分かりやすい案内表示、環境整備が必要と考えるが、市の見解を伺う。2、ビオトープ空間としての活用について、市の考えを伺う。
答え、1、赤坂池については、武蔵村山歴史散策コース、東コースの歴史民俗資料館をスタート地点とする東1コースのポイント7に設定しているところである。武蔵村山歴史散策コースについては、案内標柱を設置しているが、赤坂池の案内標柱は、草木の成長等によって見えづらくなることは認識しているので、定期的に見回り等を行い、武蔵村山歴史散策コースの維持管理に努めていきたい。2、令和5年3月に策定したハート&グリーン、武蔵村山市第3次緑の基本計画においては、ビオトープについて、現在の3カ所から令和14年度までに7カ所とする目標を掲げているが、現時点において赤坂池をビオトープ空間として整備し、活用する予定はない。
質問、雨水対策について。中東4丁目8番地周辺は大雨により冠水や浸水が発生している。住民の不安を少しでも和らげるため、より効果的な対策が必要と考えるが、 市の見解を伺う。
答え、中東四丁目八番地周辺は、平成5年度、平成15年度に雨水対策工事を実施し、近年は苦情要望もなかったことから、豪雨時における被害の軽減は図られているものと認識している。引き続きパトロールの実施等により、冠水や浸水の状況把握に努め、さらなる雨水対策が必要な場合は、より効果的な対策について考えていく。
質問、福祉分野における e スポーツの活用について。年々市場規模が拡大し、地域振興や交流イベントでの活用が見られる e スポーツ、福祉分野での活用について、市の考えを伺う。
答え、e スポーツについては、近年様々な分野で活用され、福祉分野では、高齢者の介護予防、障害者のリハビリテーションなどにおいて活用が図られているものと認識している。本市での福祉分野における e スポーツの活用については、今後、有効性やその方法などについて研究していきたい。
日本共産党、田村光子議員。質問、小中学校の不登校問題について。丸1、本市の過去5年間の不登校児童、生徒数の推移。丸2、不登校になっている要因は何か。丸3、本市の不登校対策の取り組み。丸4、COCOLO、心プランについて。
答え、丸1。本市の過去5年間の不登校児童、生徒数の推移については、平成30年度は145人、令和元年度は147人、令和2年度は152人、令和3年度は180人、令和4年度は213人である。丸2、不登校の要因については、令和4年度では、無気力、不安が、小中学校とも一番多い状況である。丸3、不登校対策の取り組みについては、不登校担当コーディネーター連絡会などで情報共有を行い、不登校の児童・生徒が関係機関につながるよう進めている。丸4、文部科学省から通知された心プランについては、本市としても不登校児童・生徒が安心して学べる環境整備に向け、様々な検討を進めている。
質問、新型コロナ感染症に関わる治療は公的責任で。丸1、現在の感染状況と今後の予測。丸2、後遺症患者の状況、相談内容について把握しているか。丸3、10月1日以降、新型コロナ感染の医療費負担はどう変わったか。
答え、丸1。新型コロナウイルス感染症における現在の感染状況については、多摩立川保健所管内での定点把握による多摩立川感染症週報で確認すると、第47週における11月20日から11月26日において、1医療機関あたり 1.86 人となっており、直近の感染状況では低い水準となっている。丸2、後遺症患者の状況については、東京都保健医療局のホームページで確認すると、都立病院のコロナ後遺症相談窓口を開設しており、令和5年8月31日時点の相談受付件数は1万4890件で、相談の主な症状としては、倦怠感、咳、嗅覚異常、発熱、微熱、味覚異常、呼吸困難感などが挙げられる。 丸3、令和5年10月1日以降の新型コロナ感染症における医療費負担は、コロナ治療費が自己負担なしの扱いから、一定の自己負担を求めつつ、公費支援を継続する対応に変更している。また、入院医療費は、高額療養制度の自己負担限度額から2万円の減額に対して、1万円の減額に見直しとなっている。
質問、高齢者福祉の充実とより良い介護保険制度を目指して、1、第8期介護保険事業計画の課題について、2、ケアプラン作成、介護認定までにかかる日数はどれくらいか、3、市内の介護支援事業所数とケアマネジャー数。
答え、1、第5次高齢者福祉計画、第8期介護保険事業計画における課題としては、今後ますます高齢化が進む中で、地域で高齢者の暮らしを支える仕組みである地域包括ケアシステムの進化や、介護サービスの担い手である介護人材の確保、当事者やその家族を支援する認知症施策のさらなる推進等があると認識している。2、介護認定の結果が出るまでに要する日数については、令和5年度の状況で約38日となっている。また、ケアプラン作成に要する日数については、市内事業所に伺ったところ、認定結果が出てから、おおむね7日以内で作成しているとのことである。3、市内の居宅介護支援事業所数、及びケアマネジャーの人数については、令和5年11月1日現在、事業所数は7事業所、ケアマネジャーは27人となっている。
市民の力、木村優子議員。質問、市民祭りの再開について。市民祭りの再開を願う市民の声への対応について。1、市ではどう受け止めているか。2、再開に向けた検討課題。3、実行委員会との調整。
答え、1、市民祭り実行委員会の関係者をはじめとして、市民祭りの開催を望む声があることは承知しているが、現在のところ再開時期等は未定である。2、市民祭りを開催する上で本市としては、主に榎木一丁目私有地の対応や祭り会場の確保、実行委員会への交付金にかかる予算措置といった課題があると認識している。3、今後市民祭りを開催する上での課題を整理しながら、市民祭り実行委員会に適宜報告等を行い、開催に向けた準備、調整を進めていきたい。
質問、不登校の現状と課題について、コロナ禍の影響等による変化について、1、近年の状況、2、市の対応への影響、3、問題点と今後の課題。
答え、1、不登校については増加傾向にある。不登校の要因は様々であり、感染症の拡大も増加の要因の一因であると捉えている。2、市の対応への影響であるが、令和3年度より不登校担当コーディネーター連絡会を立ち上げ、各校の情報共有を行い、不登校の児童生徒が関係機関につながるように進めている。3、問題点と今後の課題については、不登校の要因が様々であり、不登校の児童・生徒は増加傾向にあることから、不登校の予防、及び当該児童・生徒の対応について、個に応じた支援を講じていくことが必要であると捉え、 さまざまな取り組みを検討しているところである。
質問、多摩都市モノレール箱根ヶ崎方面への延伸について。新青梅街道拡幅に向けた事業と都市計画決定を目指す取り組みの進捗状況について伺う。また市民とのワークショップを生かす今後の計画について伺う。
答え、新青梅街道拡幅整備事業の進捗については、東京都によると、令和5年4月1日現在の用地取得率は全体で約5割弱となっている。また、多摩都市モノレール市内延伸に関する都市計画等の手続きについては、令和5年12月14日から計6回、都市計画案等の説明会が開催される予定となっている。市民ワークショップについては、令和5年9月に報告書としてご意見を取りまとめたところであり、現在策定中の仮称多摩都市モノレール沿線まちづくり方針に生かしていきたい。
新政会、畑野健議員。質問、創業企業支援について。起業家の誘致や支援に乗り出す地方自治体が増加している。実施計画にも掲載されているスタートアップ支援検討の状況について伺う。
答え、スタートアップ支援事業の検討状況については、現在、他市で行われている事例等を参考にしながら、具体的な支援策について検討を進めている状況である。本市としては、現在検討中の支援策のほか、令和4年度に開始した創業支援事業補助金や、特定創業支援等事業である創業塾、個別相談などに引き続き取り組み、地域における創業・企業への支援を継続していく。
質問、お薬手帳の有効活用について。お薬手帳は、使用している薬の名前や使い方などに関する情報を、掲示的に記録するためのものである。お薬手帳を使うことによるメリットを伺う。
答え、お薬手帳については、薬の重複や飲み合わせの確認、同じ薬局で処方してもらうことによる薬代の節約、災害時には避難所などでスムーズに診療や投薬が受けられるなど、多くのメリットがあるものと認識している。このことから、国民健康保険の被保険者に対して、ホームページを活用したメリットの周知を行うとともに、70歳となった被保険者に対しては、高齢受給者証を送付する時期を捉えて、本市薬剤師会と共同で作成したリーフレットを同封するなど、お薬手帳の活用に関する取り組みを行っている。今後も本市薬剤師会と連携し、お薬手帳の活用について、周知を図っていきたい。
新政会、土田正一議員。質問、気候変動による自然生態系への影響について。気候変動問題は、すべての生き物にとって避けることができない喫緊の課題である。気候変動が及ぼす影響に対する本市の認識と、地球温暖化対策にかかる取り組みについて伺う。
答え、極端な高温、異常な少雨や多雨、台風の大型化などの地球温暖化による気候変動については、干ばつ、洪水、氷河の融解、海面水位の上昇等をもたらし、病気や飢餓など人間の生活への影響のみならず、陸上や海中の生態系にも大きな変化をもたらす恐れがあるものと認識している。本市においては、地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設照明器具の LED 化や 電気自動車の導入などの地球温暖化対策に取り組んできたところだが、さらに取り組みを加速して推進していく必要があるとの認識から、令和4年9月には、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指すと宣言し、また令和5年度においては新規事業としてゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金や省エネ家電買い替え促進補助金を実施しているところである。さらに現在地域における地球温暖化対策として取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定しているところであり、本計画に基づく市民・事業者による再生可能エネルギーの利用促進や脱炭素化に向けた取り組みについても推進していきたい。
質問、地球温暖化による農作物への影響について。猛暑や雨不足により農作物の品質低下、害虫被害が発生しており、栽培適地の変化等も懸念されている。本市の状況及び就農者に対する支援について伺う。
答え、東京緑農業協同組合に伺ったところ、令和5年は気温の高い日が続いた影響等もあり、直売所で取り扱う農作物が例年より少なくなっていたとのことであり、実際に猛暑の影響等により育成が良くない農作物もあったという農業者のお話も伺っている。こうした天候不順の影響を受ける農業者に対し、本市では収入の減少を補うような直接的な支援は行っていないが、従来農業経営にあたっての農業用資材等の購入に要する経費を補助するなどの支援を行っているところである。
質問、障害者福祉の抱える問題点について。障害者に対する差別や偏見、支援体制や環境の整備など、障害者福祉の抱える問題点は多い。そこで、問題点に対する本市の認識と取り組みについて伺う。
答え、障害者福祉においては、障害のある人への差別や偏見をなくし、障害への配慮が行き届き、障害の有無にかかわらず、共に安心して暮らせる街づくりを今後さらに推進していくことが必要であると認識している。今後も障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画に基づき、障害への理解と差別、偏見の解消のための周知啓発や日常生活等における相談体制を充実させるとともに、道路、公共施設などのバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進などに取り組んでいく。
日本共産党藤枝奈々議員。質問、学校給食費無償化の早期実現を。丸1、26市における学校給食費無償化の実地体数について、多子軽減含む。丸2、本市でも多子軽減からやるべきでは。
答え、丸1。学校給食の無償化を実施している26市の状況については、令和5年度分完全無償化の府中市、および第3市の無償化を行っている狛江市の2市であると認識している。丸2、本市ではこれまでも新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、学校給食の期限付きの無償化等を行ってきた。無償化については財源等の観点から現時点では多子軽減を含めて実施をすることは考えていない。
質問、市民に寄り添う行政サービスのあり方について、都で行っている018サポート給付金の申請手続きの内容は、煩雑で申請ができないと市民から相談が入る状況だが、市としても申請手続きの協力を行うべきでは。
答え、018サポート給付金については、東京都が独自に実施している事業である。本市では、東京都が作成したチラシの配布、並びに司法及びホームページにより、市民への周知を図っているところであるが、申請手続きが煩雑とのご指摘については、機会を捉えて東京都へ話をさせていただきたいと考えている。
質問、温泉施設、片栗の湯について、1、市の温泉施設あり方検討委員会から出された報告書の概要について、2、市としてはいつ頃までに結論を出すつもりなのか。
答え、1、令和5年11月30日付で、市立温泉施設あり方検討委員会から報告された、武蔵村山市立温泉施設のあり方について提言書においては、温泉施設の現状と課題の整理を踏まえ、複数のシナリオ案を設定した上で、温泉施設の今後のあり方に関する多角的な検討がなされている。検討の結果、温泉施設の存廃について、今後の施設再開に向けた進め方について、事業条件の検討について、周辺施設との連携等についての4つの提言が取りまとめられ、収支改善に向けた取り組みなど、一定の前提条件の下での温泉施設の存続が提言されている。2、本市としては、先の検討委員会からの提言を踏まえ、町内においてさらなる検討を進め、令和5年度中に今後の方針を決定したいと考えている。
日本共産党、内野直樹議員。質問、広がる PFAS 汚染への対策強化を。1、1月に横田基地で発生した泡消火剤の漏出事故の概要。2、多摩地域の PFAS 汚染を明らかにする会の水質調査で、高濃度のPFAS が検出された。本市でも調査すべきでは。
答え、1。令和5年1月に横田基地で発生した泡消火剤の漏出事故については、新聞報道により、横田基地内の施設において計760リットルが漏出したが、基地外への流出はないこと等が報じられていると承知している。なお、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、防衛省北関東防衛局に対して、速やかに情報提供等を行うことについて要請を行っている。2、PFAS の水質調査については、東京都市長会から、令和6年度東京都予算編成に対する最重点要望として、地下水等の各種調査体制の一層の充実を図ること、特に有機フッ素化合物による汚染実態の原因究明及び対策を講じることについて要望しているところである。また、東京都は水質汚濁防止法による水質測定計画に基づく地下水の PFOS 及び PFOA の調査について、令和3年度から都内を260ブロックに分けて4年で一巡する計画であったところ、令和6年度分を令和5年度に前倒しして測定するとしていることなどから、現時点で 本市として水質調査を実施する予定はないが、今後も引き続き国や東京都の動向に注視していきたい。
質問。物価高騰や気候危機から都市農業を守れ。物価高騰による肥料代の負担増、気候危機による不作などが農業経営を苦しめている。市として実態を把握し、継続的な支援を実施すべきではないか。
答え。本市においては、これまで農業者座談会や農耕地作付け調査などを通じて、農業者の要望等の把握に努めており、近年、肥料価格の高騰や天候不順の影響による収量の減少など、農業経営を取り巻く環境が厳しい状況にあることは認識している。こうした中で、本市では収入の減少を補うような直接的な支援は行っていないが、従来農業経営にあたっての農業用資材等の購入に要する経費を補助するなどの支援を行っているところである。
質問。株式会社ビッグモーター旧店舗周辺の樹木欠損対策。丸1、旧店舗周辺の土壌検査の結果。丸2、欠損している27本の街路樹及び約100メートルの植樹帯は復元する予定はあるのか、市の見解を伺う。
答え、丸1。えのき1丁目の株式会社ビッグモーター旧店舗周辺の土壌調査については、令和5年11月1日に周辺路線の植栽部5カ所から土壌を採取し、検査を行ったところ、除草剤成分の検出はなかった。丸2、欠損している街路樹や植樹帯の復旧については、ビッグモーター社から自費工事の申し出があったことから、現在内容について調整しているところである。
新政界、大野正志議員。質問。自転車の運転マナーの向上について。丸1、小中学生へのこれまでの運転マナー向上等の取り組みについて。丸2、一般の方への運転マナー向上等の取り組みについて。丸3、以前義務化された自転車保険の加入状況について。
答え、丸1。小中学校においては、交通安全教室や自転車教室、東京都の事業である自転車シュミレーターを活用した交通安全教室を活用し、発達段階に応じた交通安全指導を行っている。丸2、自転車における運転マナーについては、通行は車道が原則、歩道は例外で歩行者優先。交差点での一時停止や安全確認などのルールをまとめた自転車安全利用5則や自転車安全学習アプリについて市ホームページ等で周知啓発を図っている。また、東大和警察署及び交通安全協会と連携した事業を通じ、交通ルールの徹底に努めているところである。丸3、東京都では令和2年4月から自転車利用者等に対し自転車損害賠償保険等への加入を義務化しており、東京都が行った調査では令和5年3月末日での加入率は 69.3% となっている。
質問、公共施設の予約方法について。丸1、今年に入ってから予約が取りづらいと一部利用者から聞くが原因について伺う。丸2、実際の利用者数と予約会場の大きさのミスマッチ等について伺う。
答え、丸1、 現在のところ施設の予約が取りづらいなどの問い合わせ等はいただいていないが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、行動制限等が緩和されたことから、市民団体等の活動が日常の生活に戻りつつあることが一つの要因ではないかと考えている。2、利用団体の中には、軽スポーツや健康体操、ダンスなどを行う団体もあることから、利用人数と利用する部屋の大きさが異なることもある。
公明党高橋博議員、質問、防災行政無線が聞き取りにくい状況について。1、防災行政無線の顧局で障害がある2箇所のその後の対応状況について。2、避難情報等電話配信サービスの実施状況及びさらなる充実を求めるが、市の見解を伺う。
答え、1。防災行政無線の放送障害については、令和元年度に障害があった6カ所の顧局の修繕を実施したが、そのうち2カ所の顧局に放送が途切れるなどの障害が残る結果となった。このため市では、総務省関東総合通信局や保守点検業者と調査、および協議を重ね、無線親機の増力および空中線の変更、再送信顧局の整備等の改善策を検討したが、いずれの手法も確実に障害が改善される確証は得られなかった。このことから、現在、新たな対策手法について研究を進めており、補完手段として、防災行政無線の内容が無料で聞ける自動音声応答サービスやケーブルネットワークを利用した防災情報サービスを市ホームページ等で紹介し、周知に努めているところである。2、避難情報等電話配信サービスについては、携帯電話やスマートフォンがなく、固定電話のみを所有している65歳以上の高齢者世帯を対象に、固定電話への家電により避難情報等の発信を行う事業を令和4年1月に開始した。なお、サービス利用の登録状況が低迷していたことから、令和5年3月に年齢制限の撤廃等の要件緩和を行うとともに、現在、出前講座等の機会を捉え、サービス内容の説明やチラシを配布するなど、当該サービスの周知啓発や登録者数の増加に努めているところである。
質問、雨水浸透施設の充実について。冠水被害が生じている大南4丁目56番地付近の雨水浸透施設の整備について、早期に取り組むべきと考えるが、市の対応を伺う。
答え、大南4丁目56番地付近は雨水が溜まりやすい地形であり、大雨のたびに冠水被害が生じていることは認識している。豪雨時にはパトロールの実施のほか、止水板の設置やポンプによる排水作業も実施をしており、抜本的な解消には東京都が実施している流域雨水幹線の整備を待つ必要があるが、それまでの間の対策としては、近傍の雨水浸透施設への新たな排水路の整備を考えている。
質問、認知症の早期発見、早期対応の推進について。1、本市の取り組み状況と今後の課題について伺う。2、家族や近所の方が認知症ではないかと感じた時の具体的対応と市の対応について伺う。
答え、1。認知症施策については、これまで認知症に対する正しい知識、対応方法等の普及啓発を図るための講演会や、 認知症の早期発見、早期対応を図るための認知症初期集中支援チームの派遣等を行ってきた。また、今後の課題としては、認知症に対する関心をより一層高め、支援につながっていない潜在的な認知症の疑いがある方を掘り起こし、早期発見、早期診断につなげることであると考えている。丸2、認知症の疑いがある方への対応としては、何より専門医の受診を進めていただくことが重要である。また、症状の進行度によって病識がなく、拒否が見られる場合や、受診を促しづらい場合などには、市や地域包括支援センター等へ相談していただき、必要に応じて認知症初期集中支援チームの派遣等により支援していく。
日本維新の会、小部山義則議員。質問、武蔵村山市ふるさと納税について。1、ふるさと納税の返礼品の企業数、出品数、金額規模、件数について。2、より多くの参加企業を募るための方策、それに伴う今後の方針について。
答え、1、本市のふるさと納税にかかる返礼品については、現在13事業者から62品目を登録いただいており、令和4年度の1品目あたりの出荷実績では、金額規模は108万9千円、件数は22件が最大となっている。2、より多くの参加企業を募るための方策として、事業者への直接的な働きかけや、市ホームページへの協力事業者、および返礼品の募集にかかる記事の掲載を実施しているが、今後についても制度による市税流出額の抑制に加え、市内事業者の振興の観点からも、こうした取り組みを強化していく必要があると考えている。
質問、本市のマイナンバーカードの取り組み状況について。1、マイナンバーカードに対する市の方針について。2、マイナンバーカードの発行枚数、普及率、不具合の発生状況、推進にあたっての取り組みについて。
答え、1、国はデジタル社会の実現に向けた重点計画の一つとして、マイナンバーカードの普及及び利用の促進を図るとしている。本市においてもマイナンバーカードの取得を促進し、マイナンバーカードを基盤とした安全・安心で利便性の高いデジタル社会と、公平で効率的な行政の構築を目指していく。2、本市のマイナンバーカードの保有枚数は、令和5年11月末日で 5万555枚、保有枚数率は 70.9% となっている。また、不具合の発生状況については、新聞報道等により、公金受取口座の誤登録、健康保険証の情報の紐付けの誤り、マイナポイントの紐付けの誤り、およびコンビニ交付サービスの誤交付などが報じられていたが、本市においては現時点まで紐付けの誤り等がない状況である。本市としては引き続き、マイナンバーカード受付窓口において、マイナンバーカードの申請受付および公金受取口座や保険証との紐付けのサポートを実施するとともに、休日窓口の開設や個人宅等への出張申請受付なども継続して取り組んでいく。
公明党遠藤正雄議員。質問、準国慰霊塔の補修と活用について。1、日清、日露、 第二次世界大戦で戦没された方の慰霊塔の補修について、個人名が薄くて読めない。丸2、平和を尊ぶ慰霊塔の存在や意義などの PR について。
答え、丸1。純国慰霊塔については、昭和32年に建立され、60年以上が経過しているため、純国者の名碑のみならず、慰霊塔全体において経年劣化により補修が必要な状況にあることから、今後対応を図っていきたい。丸2、純国慰霊塔については戦没者の慰霊および後世にわたり人類平和への志を持ち続けることを目的に建立されており、本市としては毎年10月に慰霊塔を会場として開催している戦没者追悼式について、司法、市ホームページに掲載し、周知を行っている。
質問、子どもたちの生活習慣病予防検診の実施について。丸1、本市では中学校2年生の貧血検査で採血を実施している。検査項目を増やし、自分の健康に関心を寄せることについて。丸2、実施時の一人当たり追加料金を伺う。
答え、丸1。血液検査において、生活習慣病の早期発見が期待できる検査項目を追加することについては、その結果を生徒自身で確認することにより、健康意識の向上に寄与するものと考えている。丸2、生活習慣病の早期発見が期待できるものとして、例えば LDL コレステロール値の検査項目を追加した場合は、1人当たり264円の追加料金が必要になるものと見込んでいる。
質問、国有地学園2丁目武蔵野住宅跡地について。丸1、国が民間企業に売却する時期について伺う。丸2、売却後、早期に建物の解体作業の申し入れについて。丸3、本市の計画における高層及び戸建て住宅の世帯数を伺う。
答え、丸1、当該国有地の売却時期については、関東財務局に伺ったところ、令和7年度以降とのことである。丸2、早期の建物解体については、機会を捉え、関東財務局や土地を取得した民間事業者にお話ししていきたい。丸3、本市で想定している集合住宅及び、戸建て住宅の世帯数については、集合住宅が約160世帯、戸建て住宅が約70世帯である。
質問、国立感染症研究所村山庁舎について、丸1、動物実験や治療体制づくりは、本市の厚生労働省への要望事項と相違があるのか見解を伺う。丸2、当初の移転計画の内容と進捗及び今後の本市の対応について。
答え、丸1、本市の厚生労働省への要望では、国立感染症研究所村山庁舎の BSL4 施設で実施する業務について、感染者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化することとしており、相違はないと考えている。丸2、BSL4 施設の移転については、令和2年12月に、国立感染症研究所 BSL4 施設の今後に関する検討会において、報告書が取りまとめられ、厚生労働省において、施設の立地要件等を踏まえ、適地を選定し、国民の理解を得ながら移転を進めるとされている。現在の検討状況について厚生労働省に伺ったところ、 厚生労働省に設置された国立感染症研究所 BSL4 施設設置準備室において適地の候補を検討しており、国有地を所管する財務省等と協議等を進めている状況とのことである。本市としては従前から厚生労働大臣が交代した際に国立感染症研究所村山庁舎の運営等に関し要望を行っていることから、当該要望の中で引き続き本市以外の適地への BSL4 施設の移転先について速やかに決定することについて要望していく。
新政界長堀武志議員。質問、地域活性化に向けたデジタル地域通貨の活用について。地域活動等へのポイント付与、地元商店や直売所などへの導入等により、地域経済とコミュニティの活性化が期待できると考えるが、活用に向けた考えを伺う。
答え、地域経済の活性化や地域福祉の向上などを目的として、多摩地域においてもデジタル地域通貨を導入した事例があることは承知している。本市としては、現在のところデジタル地域通貨を導入する計画はないが、導入自治体の状況等を注視していきたい。
質問、子育て支援充実に向けた保育の拡充について。国や都において保護者の就労要件等を問わず保育所等を柔軟に利用できる制度が始まっているが、実施自治体から見る効果・課題、本市への導入可能性を伺う。
答え、本制度の実施については、育児負担の解消等の効果が見込めるものの、一方では保育所等の受け皿の確保や保育士等の確保などが課題となってくるものと考えている。本市においては、国の制度ではないが、ほぼ同内容で実施されている東京都の多様な他者との関わりの機会の創出事業については、市内保育所等に対し情報提供を行ったところ、1円から事業実施の申し出を受け、今議会で可決いただいた一般会計補正予算第6号に当該事業を実施するのに必要な施設整備にかかる経費を計上し、令和6年度からの実施に向けた準備を進めているところである。事業の詳細については東京都の実施要項に基づき、0歳から2歳までの乳幼児を1日あたり数人程度受け入れ、乳幼児1人につき週1回、2ヶ月以上の定期的な預かり事業が実施できるよう調整を図っている。
質問、ザンボリ2丁目の平和通りと平和西通りが交差する交差点の安全対策について。非常に複雑な形状をしており、危険を感じるとの声がある。現状認識と対策を伺う。
答え、平和通りと平和西通りである主要市道第3号線と主要市道第34号線が交差する交差点については、時間帯によっては歩行者、自転車、自動車の交通量が多い箇所と認識している。また、令和5年度に実施した通学路の合同点検において、当該交差点へ接続する一方通行の主要市道第76号線からの交差点進入箇所が危険との指摘があったことから、一時停止を促す啓発看板を設置したところである。しかしながら、令和5年11月に小学生が自動車に巻き込まれる事故が発生したことから、さらなる安全対策を図るため、東大和警察署と協議を行い、今後主要市道第76号線に横断者注意 の路面表示を行うほか、平和通りとの接続部には歩道に合わせた白線表示を行う予定である。
公明党吉田敦議員、質問、車両の進入禁止規制について、1、規制されている沿線等に住む市民への通行許可はできるのか伺う。2、周知はされているのか伺う。
答え、1、2、車両の進入禁止規制区域の通行許可については、東大和警察署に伺ったところ、進入禁止規制区域を通らないと、区域外に出られない住民等については、住民等からの申請に基づき、通行許可証を発行するとのことである。また、通行許可証発行手続きの周知については、警視庁のホームページで行っているが、規制区域内の住民等に対しては、特段周知を行ってはいないとのことである。なお、今後本市としては、市ホームページにより、当該許可制度の周知を図っていきたい。
質問、横断歩道の設置について、中央1丁目117番地先から学園1丁目4番地先の新青梅街道を横断する歩行者の安全対策のため、横断歩道設置要望があるが、設置できないか伺う。
答え、中央1丁目117番地先から学園1丁目4番地先の新青梅街道を横断する箇所への横断歩道の設置については、東大和警察署に伺ったところ、当該箇所西側10メートル以内にある既存横断歩道の横断者がそれほど多くなく、かつ南北から接続する主要市道第40号線から要望箇所である新青梅街道の東方面へ進行する車両が多いことから、交通事故防止のため、追加設置は行わないとのことである。
目次4、可決した議案、第4回定例会。条例、武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与、及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の給料の額及び勤勉手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
都市計画税の税率の特例の適用期間を延長するとともに、その税率を改めるもの。
武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例。
児童福祉法の一部改正に伴い、子ども家庭支援センターを同法に規定する子ども家庭センターとして位置づけるとともに、子ども子育て支援センターの名称を改めるもの。
武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、出産被保険者の産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減措置を定め、合わせて規定を整備するもの。
予算。令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第6号。
補正額 2億5673万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を334億833万6000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。
補正額1億3609万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を81億8526万6000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号。
補正額55万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を59億1926万7000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第2号。
収益的支出について、補正額2724万3000円を追加し、13億7627万5000円とするもの。資本的収入について、補正額6725万6000円を減額し、5億6136万1000円とし、資本的支出は3367万6000円を追加し、8億7082万7000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第7号。
補正額6億4572万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を340億5406万1000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第8号。
補正額6625万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を341億2031万6000円とするもの。
契約。仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、建築昇降機解体工事の請負契約の一部変更について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、建築昇降機解体工事の請負契約の金額を変更するもの。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、機械設備工事の請負契約の一部変更について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、機械設備工事の請負契約の金額を変更するもの。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、電気設備工事の請負契約の一部変更について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、電気設備工事の請負契約の金額を変更するもの。
人事、教育委員会委員の任命について。
任期満了に伴い、後任の委員として大野義信氏を任命するもの。
道路、指導路線の廃止について。
武蔵村山市新名一丁目土地区画整理事業の実施に伴い、路線を廃止するもの。
指定管理者、武蔵村山市民総合センター地域包括支援センターの 指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市民総合センター身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市民総合センター障害者地域自立生活支援センターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市民総合センターボランティア市民活動センターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市立緑ヶ丘ふれあいセンターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市立緑ヶ丘高齢者サービスセンター高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
武蔵村山市立緑ヶ丘高齢者サービスセンター地域包括支援センターの指定管理者の指定について。
当該施設の指定管理者を指定する者。
決議。
この定例会で次の通り決議1件を可決しました。
武力紛争が起きている地域の平和の実現を早期に求める決議。
なお、決議文については、市議会ホームページに掲載しています。目次5、請願陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、厚生産業委員会、武蔵村山市内の中小零細個人事業者の支援のため、原油価格・物価高騰対策の補助金制度の創設を求める陳情、高すぎる国民健康保険税を引き下げ、次年度の国保税の値上げをやめ、誰もが安心できる国民健康保険制度を求めることに関する陳情。目次6、市政に反映させるため先進市視察。市議会の常任委員会は、市政に反映させることを目的に、特定事件調査事項について先進市の調査を行っています。令和5年度の視察地及び調査事項は次の通りです。厚生産業委員会、視察地及び調査事項、愛知県春日井市、子ども屋内遊び場、グリーングリーンについて。
子は春日井、子育ては春日井宣言を行っており、多様な遊び場は暮らしやすさの象徴として、子ども遊び場は子どもたちの健やかな成長に寄与し、親や家族も一緒に楽しみ、親子や家族の絆をつなぐ春日井にもなっている。令和4年2月1日にオープンしたグリーングリーンは、季節や天候に関係なく、乳児から小学生までが遊べる屋内施設であり、子どもの年齢区分に応じた4つのエリアで発達を促す遊び場のデザインや発達段階に沿った遊び環境の提案を行っているボーネルンド社の遊具や玩具を設置している。
石川県金沢市、1地域コミュニティ活性化推進計画事業について。
平成29年3月に制定した金沢市における 地域コミュニティの活性化の推進に関する条例に基づき、平成30年2月に金沢市地域コミュニティ活性化推進計画2018を策定し、地域コミュニティの活性化に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきた。計画期間満了を迎えるにあたり、その状況を踏まえ、これまで以上に地域におけるつながりの創出を図るほか、時代のニーズに即した地域コミュニティの活性化を推進するため、金沢市地域コミュニティ活性化推進計画2023を策定した。
括弧2、金沢学生の街市民交流館。
金沢の中心部である片町に存在し、市が保有する町屋を改修整備し、学生と市民との交流の場、にぎわいと活力の拠点として設置された施設で、学生の家、交流ホールの2つの建物からなり、平成24年9月に開館した。
建設環境委員会、視察地及び調査事項。山形県南陽市、沖宅について。
沖郷地区公共交通、沖宅とは、沖郷地区において60歳以上の市民が500円定額料金でタクシーを利用できる制度である。沖宅は地元住民による協議会が運営しており、実際のメーター料金と自己負担金500円との差額は、市からの補助金と地元負担金1世帯年間200円で支払っている。
福島県双葉町、括弧1、双葉町の現状と復興計画について、
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、福島第一原子力発電所において爆発事故が発生し、双葉町は全域に避難指示が出されるとともに、町のほとんどが原則立ち入り禁止の帰還困難区域となった。その後、11年5ヶ月が経過し、ようやく令和4年8月30日に JR 双葉駅周辺の復興拠点が避難解除され、町民の居住が可能となった。一時は埼玉県加須市に置かれた役場機能も双葉駅前の新庁舎に落ち着き、新築の町営駅西住宅には32世帯41人の帰還者や移住者が入居している。
括弧2、東日本大震災原子力災害伝承館。
東日本大震災原子力災害伝承館は、福島県双葉町にある県立の施設で、令和2年9月20日に開館した。福島で起きた地震、津波、東京電力福島第一原発事故という未曽有の複合災害の実態や復興に向けた歩みを展示するとともに、被災した住民による語り部講話を1日4回実施している。
総務文教委員会、視察地及び調査事項。愛知県蒲郡市、蒲郡市学校プールの在り方について、
建設から長い年月が経過し、施設の老朽化が進んでいる市内の小中学校プールについて、学校プール施設及び水泳授業に関する現状と課題を整理し、一部の学校で新たな取り組みとして施行している民間事業者と連携した水泳事業等の幅広い視点も含めた未来志向の方針を示すことで、子どもたちにとって より良い学校プール、水泳授業の環境構築につなげていくことを目的に、令和5年4月に同市教育委員会が蒲郡市学校プールのあり方を策定した。
岐阜県鏡ヶ原市、鏡ヶ原寺子屋事業について、
子どもたちの将来の夢や郷土愛を育むため、平成26年度からスタートしたこの事業は、市内のさまざまな分野で活躍する人材や企業、誇るべき施設や歴史遺産などの地域資源を活用し、地域の皆さんと連携して子どもたちを育成するもので、市の産業や歴史などに触れる各種体験活動や基礎学力定着事業及び夢チャレンジ事業などのメニューがある。
岐阜県岐阜市、岐阜メディアコスモスについて。
みんなの森岐阜メディアコスモスは、同市が平成18年に策定した岐阜大学医学部等跡地利用計画における基本的な考え方に基づき整備したもので、地の拠点の役割を担う市立中央図書館、絆の拠点となる市民活動交流センター、多文化交流プラザ、および文化の拠点となる展示ギャラリー等からなる複合文化施設である。
目次7、意見の分かれた議案等。第4回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、日本維新の会1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については、議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。議員提出議案。企業団体献金制度の見直しを求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。ただし、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、日本維新の会。議決結果、否決。陳情、武蔵村山市内の中小零細個人事業者の支援のため、原油価格、物価高騰対策の補助金制度の創設を求める陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。議決結果、不採択。高すぎる国民健康保険税を引き下げ、次年度の国保税の値上げをやめ、誰もが安心できる国民健康保険制度を求めることに関する陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。 議決結果不採択。目次8、豆知識。採択、種子採択、不採択。採択とは、議会の意思決定のうち、請願陳情について、これを肯定する議会の意思決定のことを言います。種子採択とは、請願陳情について十分理解できるが、財政事情等から当分の間は願意を実現することが不可能である場合等に、趣旨には賛成であるという意味の意思決定のことを言います。執行機関は、趣旨採択となった請願陳情について、財政事情等に変化があった場合に、議会の意思の実現に努力することになります。不採択とは、請願陳情を取り上げない、選び取らないことを言います。採択の基準は、願意が妥当であって、かつ実現可能と判断されるものであり、不採択はその反対で、実現性の乏しいもの、及び市の権限に属さないものです。目次9、議員の寄付行為の禁止について、政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を送ることは、公職選挙法によりどのような名目であっても禁止されており、そうした行為は原則罰則の対象となります。地域市民の皆様と適正良好な関係を保っていくため、実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費を明示して議員にご通知くださるようお願い申し上げます。目次10、議会及び議長交際費をホームページで公開しています。議会及び議長交際費の支出状況の公開については、その使途について透明性を高め、公正で開かれた議会運営を推進することを目的として、支出状況を月ごとに集計して毎月更新しています。目次11、議長の行事トピックス。10月から12月。議長、田口和弘。10月、3日火曜日。全国市議会議長会、基地協議会、政府会長、幹事、相談役会。12日木曜日から13日金曜日。全国都市問題会議。11月6日月曜日、全国市議会議長会基地協議会第107回理事会。全国市議会議長会基地協議会基地関係国会議員との情報連絡会。8日水曜日、東京都北多摩議長連絡協議会研修会。13日月曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会総会。20日月曜日、東京都市議会議長会定例総会。目次12、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は、会議録をご覧ください。会議録は、ホームページで検索するか、市内の各図書館や、市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は、議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継のお知らせ。 市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。なお令和5年第4回定例会からしばらくの間は議場カメラの不調により映像が表示されない状況になっています。申し訳ございませんが、議会のインターネット配信では音声のみお聞きください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だよりデイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和6年第1回は2月下旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は当日議会事務局市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天目石陽一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
市議会定例会
これで武蔵村山市声の議会だより第227号を終わります。